お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
人工知能 AI は多くの人にとってまだ知らないことの多い技術です。これは専門家も同じです。イギリスのアラン・チューリング研究所の最新の調査は、 AI と選挙について、 AI はこれまで主要な選挙で悪意を持って使われたことがあるが、それが選挙の結果に明らかに影響したかどうかを示す証拠は十分にはないと指摘しています。もし AI が有権者に与える影響がそれほど大きくないのであれば、別に気にすることはないのでしょうか。選挙結果に与える影響はまだはっきりとは示されていませんが、信頼に対しては AI が大きな影響を与えることが分かっています。アラン・チューリング研究所の調査では、AI が悪用されることで情報を取り巻く環境が悪化し、結果として広い民主主義制度における信頼に影響を与えると指摘しています。それでは、オーストラリアで連邦議会選挙が近づく中、AI の利用は規制されるべきでしょうか。政府の文書によると、オーストラリアの現在の規制は、AI がもたらす明らかなリスクに対応していません。これまでになされたことは、公式な出版物2つを通して、AI を安全に利用するための制限や基準、いわゆるガードレールの策定と、自主的な AI 利用の安全規格の策定を提案することです。また昨年9月には、責任ある AI 利用のための政策をオーストラリア首相内閣省やオーストラリア選挙委員会を含む連邦政府機関と企業の多数が導入しました。研究機関テクポリシーデザインインシチュートのゾーイ・ジェイ・ホーキンス副所長はこう語ります。AI 技術の責任ある利用、その透明性について、立候補者はその基準を決めていく中で皆を率いていくという立場から非常に重要な役割を果たします。ホーキンス氏でした。さらに AI に加え、政府による AI の利用に対する国民からの信頼が低いことを踏まえると、政治家は AI 技術が責任を持って倫理的に利用されているという状況を作り守っていかなければならないと続けます。国全体としてこの話をしていくにあたり、バランスを取ることが大切です。民主主義や政府機関だけではなく、AI 技術に対しても恐怖や疑惑を植え付けるようなことをしないようにするためです。ホーキンス氏でした。政府機関や企業に対しては、責任ある AI 利用を行うための政策を開始、AI の管理や保証、透明性について最低限必要な基準が示されています。しかし、オーストラリアの一般人に対してはこのような政策はありません。ホーキンス氏です。有権者が目にするコンテントの量という点で、普及している生成 AI 技術が使われ大きく影響しています。ホーキンス氏でした。オーストラリアで2023年に実施された国会への先住民の声の設置の是非を問う国民投票、レファランダム。この時はメルボルンの実業家が AI で生成したコンテンツを使って個人的なキャンペーンを行いました。これは先住民のように見える人が反対票を投じることを呼びかけるもので、この人物は AI で生成されたものでした。現時点ではどうすべきかの提案や最低限の基準や政策はありますが、 AI の利用に関する具体的な法律はありません。ホーキンス氏です。
Given how close the election is looming,
選挙が迫っていることを踏まえると、オーストラリアで大幅な法改正を行う時間はもうありません。今こそオーストラリアの人に対して、どうやって AI が生成したコンテンツを見分けるのかというデジタルコンピテンシー、その多くの問題について理解してもらうときです。ホーキンス氏でした。オーストラリアの有権者は、今回選挙が近づくにつれて、とりわけ選挙運動期間中には必ずと言ってよいほど、ディープフェイクやチャットボット、または誤解を招くような画像を一段と多く目にするようになります。 このようなコンテンツを作る人には、それが AI を使って作られたものであると断り書きを入れる義務はありません。それは覚えておきたいことです。メタや TikTok などのソーシャルメディアプラットフォームは、AI で生成されたコンテンツを見つけた場合、その背景情報などを提供することで合意しています。しかし、そのようなコンテンツを見つけ出すには時間がかかります。つまり、数百万人とまではいかないまでも、数万人がすでにそのコンテンツを投稿されたままの状態で目にしていることになります。さらに、オーストラリアでは、AI で生成されたコンテンツを規制する法律がないため、オーストラリア選挙委員会 AEC も誤った情報が生成 AI を用いて拡散されるのを防ぐことができません。 AEC のアレックス・モリス報道官はこう語ります。今回の選挙では AI 技術の使用を禁じた法律はありません。ソーシャルメディアやラジオの広告を禁じた法律もありません。私たちはテクノロジーについては全く何もわからない状態なのです。モリス氏でした。モリス氏によると、選挙の際にはいかなる形であれ、コミュニケーションを通じて有権者に影響を与える者には、このコミュニケーションの内容を承認し、主張している人の名前を入れるオーソリゼーションメッセージをつけることが求められることがあると説明します。しかしそれでも、コンテンツが AI によって生成されたものであるかどうかは伝える必要がありません。今年の選挙は AI 技術が何らかの形で関わってくる最初の連邦議会選挙になると言えます。チャットボットのようなもの、そしてディープフェイクなどを使うことは、前回2022年の選挙の時に比べて格段に簡単になっています。モリス氏でした。モリス氏はまた、昨年インドとアメリカで大きな選挙が行われたことを踏まえ、AI が必ずしも投票制度を犯すことはないとも語ります。そして AEC が最も大切に守ろうとしているのはその点です。私たちが今年の選挙で AI について発するメッセージは、警戒するべきだというものではなく、注意するものだということです。本当かどうかわからないものを目にして、それが正確なのか正しいのかわからないのだとしたら、内容を調べる前にはシェアをしないということです。モリス氏でした。現時点では AI は選挙をひっくり返すことはありません。しかし AI は民主主義に対する私たちの信頼を傷つける力を持っています。RMIT 大学の情報システムビジネス分析学部でシニアレクチャラーを務めるシャリーヤ・カイザー博士はこう語ります。ディープフェイクの技術が使われていることを見つける方法やこの技術について、そしてそれが与える影響についても人々は理解している必要があります。カイザー博士でした。博士がこのように語るのは、何が本当で何が嘘なのかを見極めるのは、最終的には有権者一人一人にかかってくるからです。情報を信頼する前に、その情報源がどこか必ず確認するようにします。感情を揺り動かすことを狙って作られたコンテンツもあるので、注意するようにし、衝動的に反応する前に慎重に一息入れてみてください。ディープフェイクの動画を見分けるにはいくつかサインがあります。瞬きが不自然であったり、荒くぼやけた画像があったりします。また、話している言葉が唇や手の動きと合っているかどうかも見てください。内容と体の動きが合っていないことが時々あります。カイザー博士でした。ポッドキャスト SBS エグザミンズのオリビア・ディオーリオのストーリーをSBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語でお聞きになりたい方はポッドキャストアプリまたは SBS 日本語放送のウェブサイトからどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。またもしオーストラリアの選挙に関するディープフェイクや違和感を感じるコンテンツを見つけた方は SBS エグザミンズのチームまでご連絡ください。チームのアドレスは sbsexamins@sbs.com.au です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。